就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは。就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活ハングアウト、番組パーソナリティでお笑い芸人の石井てるみです。キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような時間をお届けしたいと思いますので、学生はもちろん社会人の皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今回は月1レギュラーのこの方々にお越しいただいています。
はい、お笑いコンビジーパンパンダの星野幸喜と
一平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてコメンテーターは株式会社モザイクワークシャンプーさんこと杉浦二郎さんです。
よろしくお願いします。シャンプーです。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ星野くん、
はい、
お R1 グランプリ2021準決勝進出おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいよ、
すごいよ。
星野はすごいよ。ピン芸人でもないのに。
いや本当そうよ。ここにいるわピン芸人。
すいませんね。
ここのピン芸人の先輩なんかは2回戦で落ちている中
ですね。
私あの準々決勝を配信で全組見てたんだけれども、めちゃくちゃしっかり受けてて、
うわー嬉しい。
これは行くやつだなと思って、もう見たそばからめちゃくちゃ面白かったよって言って、はい、落ちたくせに先輩かどう
かもうあのルミネ出た瞬間もう、うん、テレビさんから LINE 入ってて、よかったじゃんみたいな。めっちゃ嬉しかったですね
本当に。
いやいやいや、ちょっとね恥ずかしいですよね自分落ちといて。
いやいや、でも先輩がきちっと見ててくれるのは嬉しいですよね。
嬉しいですよ。
でも本当にね面白かったのよ。公認会計士ネタなんだけど、
まあ、準決勝進めたということで、うん、まあ、決勝が3月7日にあるんですよ。で、まあ、もし仮にこの準決勝敗退してたとしても、うん、大阪には行くと思うんで、
行くし、だから準決勝進出者の人がよくわーとか言って中継でもう流れるけれど、
そうそう、例年だとあれがあるんで、
あるよね。
まあ、今年もあるとしたら、まあ、僕がそこでとりあえずわーを言ってる、うん、ことにはなってるだろうと。
すごい、そこでさ就活編だよとって叫んだらちょっとい
やいや、
Tシャツ作りましょう。
そうそうそうそう、
公認会計士のネタやってるのに
困るな
もう。でもさ、どっちにしてもよ、もう決勝行こうと行く前がもうこうなったら、はいはい、ホットな面白い話を聞けると思うので、
その翌日がおそらく来月の僕たちの週が参加と収録会なんですよ。
3月4日
から。そうか、なんでちょっとこれすごい回になれるかもしれないし、
うん、確かに
マジで気まずくするかもしれないです。
いやいやいやいやいや、どっちにしてもいい土産話を期待していますということで、はいはい、ね、来月も楽しみにしてるし、
ね、
準決勝も応援しております。2月14日日曜日ね、
はい、
はいはい、
頑張ります。
さてこの番組では毎回テーマを設けておりますが、今回のテーマは就活と親子関係です。それでは始めていきましょう。就活ハングアウト。本日のテーマに移る前にリスナーからのお便りを紹介します。大学3年生のラジオネーム風丸さん、千葉県、20歳の女性の方からいただきました。どうもありがとうございます。石井さん、杉浦さん、ゲストやスタッフの方、こんばんは。
こんばんは。
毎週就活ハングアウトを励みにしております。あ、嬉しい、ありがとうございます。今回は就職活動と親に関する悩みがありメールしました。私は2022年卒の大学3年生で実家で生活しています。ありがたいことに親から就職活動を応援してもらっているのですが、それはあなたの強みではない、あなたは面接でこれを話すべきなど過干渉なことも多いです。インターンシップの応募是非についても言われてしまうことがあります。私は長女であり、親も採用とは全く異なる仕事をしているため、お互い就活に詳しくはないです。私を思っての言動であり、最終的に何をするかは自分次第というのは分かっているのですが、時々親に縛られていると感じてしまいます。どうしたら親の理解を得ながら自分の力で就活を進めることができるでしょうか。皆さんの意見をお聞きしたいですといただきました。はい、というわけで今回はこちらのお便りから就活と親子関係というテーマでお話ししていきたいと思います。さあ星野くんと一平くんはこのお便りを受けてどのような感想を持ちましたか。
いや、これはなかなか、うん、まあしっかりしたお悩みだなと思いました、
うん、ですね、
うん、難しいけど、うん、 きっとね親御さんのことを思ってっていうところもあるんだろうし、
うんうんうん、
まあでも、まあ、僕はちょっとですね資格試験の勉強してた時期がありまして、
はいはいはい、
もともとそのお笑い芸人になりたかったんですけど、まあ親とちょっと話した時に、うん、まあ食いぶちを作った方がいいんじゃないのっていう助言受けて資格を受けてた時期があるんですね、うん、
はい、
でそれで言うと、うん、今振り返ると、うん、当時って親に言われたからっていうその一心で動いてた時間が結構長くて、
はいはいはい、
で資格取った後も親に言われて取ったし、別にあの時お笑いやってたらもうちょっと今違うかもしれないけどとか、
うん、
なんかこう変に思っちゃう時があるんですよ、親のせいでみたいな、親が言ったからこうしたんだよみたいな、
親御さんのおかげで今の資格が取れたではなく、
そうですね、むしろ
あれがなければ
もっと早くお笑いやってたんじゃないかとか、まあ大学生活も僕そんなに何だろう遊んだりもしてないですけど、
大学時代にめちゃくちゃ集中して公認
会計士のね、
はい、資格を取ったんだもんね、
はい、それによって得られたものもすごいあるんですけど、うん、なんかその自分が負の感情になった時ほど、うん、なんかそういうことを考えちゃう時が正直あって、
はいはいはい、
なのでなんか親御さんの話だけじゃなくていろんな人の話聞いたり、まあ、いろんな他のまあ経済のことだったりこれからの未来のことだったり勉強した上でこうしようっていう判断になるならいいと思うんですけれど、ただ親に言われたからで行動してしまうと、まあ、ちょっと後悔しかねないのかなっていう気はしますね。
そうなんだよね、結局親御さんに限らず人の意見に影響されて取ってしまった行動って後々、うん、ね、自分が決めたことならっていう、いうのであれば納得できるんだけれども、
そうですよね、
思わずねあの時あの人親の誰かがこう言ったからっていうのはね、うん、後々考えることになっちゃったりするっていうのは私もすごいわかります、はい、さあ一平くんはどうでしょう。
いやこれでも難しい問題ですね、うん、星野がまあほぼあすごいいいこと言ってたんで答えみたいな感じのことも
いつも
あげてくれるんだよ、ね、
はい、僕はどうすればいいんだと思うんですけど、
いやいやいや、まあ、
でもこの風丸さんはやっぱ親からこういうことを言われていますっていうことがあって、うん、まあ、一応過干渉というふうにも思ってはいるもののやっぱ親御さんの方を大切にしたいという気持ちが、まあ、すでにある方じゃないですか、
う
ん、
そうでしょうね、
だからその気持ちも無限にできないっていう、うん、もうその気持ちがあってそれ自体をこう伝えに行くっていうことをしてもなんか関係性とか変わりそうな気もしますけどね、
うんうん、
過干渉だけど何もできてないっていう感じがちょっとするので、
うん、
過干渉だなと実は思ってしまっています、でも私は両親に対してこういうふうなことを思ってるんですってことをこう伝えてみるっていうのもいいのかなと、
お、なるほど、
そういう会話の機会を持つっていうのもなんかすごい大事なのかなとも思ったりもしましたね。
思い切って親御さんに、はい、私は私で自分で考えてやるから、はい、口出しをしないで信じてほしいと、
そうです、
いうような会話を持つということですね、はい、ちなみに一平くんは就活するとき親御さんの意向が気になったりだとか、
はい、
そういうのありましたか。
僕、うん、逆だったんですけど、うん、僕自身が就活をこうあまり相談せずに勝手にやって、
うんうん、
で最後はここに入るからっていうのだけ決めたんですよ、
うんうんうん、
でしたらそのリクルートっていう会社に僕は新卒で入るんですけど、うん、リクルートに入ることに決めたって言ったら何その会社みたいな、
うんうんうん、
全然相談もされないし、ね、当時僕の両親はその会社知らないよみたいな感じだったので、 そこからちょっと揉めちゃったっていうのは あったんですよ実は、
はいはいはい、
なので、まあ、全部を相談して親の意見を鵜呑みにするってことはしなくても、
うん、
そのちょっとずつ報告をしていった方が安心はさせてあげられたのかなとか振り返ると思いますね。
なるほど、そっかそっか、ちょいちょいやはり経過報告みたいのはしてもよかったかなと、はい、
そうです、
思うわけですね、
はい、
ちなみに私も割と親の意向というのは影響を受けていないつもりだけれども子供の頃からやっぱりなんとなく気にしてましたね。
あ、そうなんですか、
うん、この会社がいいと思うんだけどっていうと、
はい、
そういった業界はこうやって金稼ぎしてるからあんまりあれなんじゃないとか結構親が言うから、あ、じゃあやっぱ私もやめといた方がいいかなとか、とか高校生の頃に司法試験とか取れたらかっこいいかなとか言ったら、
はいはい、
あれはもう日本一で一番難しい試験だからねみたいな、まあなたは無理よまでは言わないけど、
あ、
意外とそういうので、あ、じゃあ私もやめとくかみたいな感じで割と影響を受けてたなって今振り返ると思ったりもして、
なんか結構バリバリのキャリアウーマンだった感じの印象だったんで、その社会人自体、
うん、
なんか結構親御さんの意見に影響を受けてるの意外ですね、
うん、 そうなんか振り返るとやはりね親が喜んでくれるところに最後
あ
なんか親が喜ぶところを第一優先に決めたわけじゃないんだけれども結果親もまあまあ満足して納得してくれるところに自然と自分も合わせてた気がするの。
あそう
マッキンゼっていうその外資系コンサルティング会社に私も新卒で入ったんだけれども、ねはい、親は知らなかったんだけれども私が就活を始めてその会社がやっぱ就活界隈ではすごい会社だっていうのを知って、はい何をしている会社かもよく分からずに、はい、いいじゃないいいじゃないみたいになってあらあらあら、うん、親がこういう雰囲気ならで私もなんかその時は入ってみたいなと思ったからちょうどいいかなっていうのはあったかなそこで親がよく分かんない会社からやめなさいって言ったらそこはそれでまた考えたかもしれないっていう
そのちなみに、うんまあ、ちょっと言い方難しいですけどご両親のご機嫌取りみたいな感じの人生、うん、僕も結構高校まで、うんまあ、大学ぐらいもそうなのかもしれないですけど、うんうんうん、結構両親のご機嫌取りみたいな人生だったんですよ、
うんうんうん、
あんまり自分で決めてないみたいなそれってどの機会で脱したりとかどういうきっかけで変わったりとかしたんですか
なんかね私はそのご機嫌取り最優先ではないつもりなんだけども
はい
でも結果そうね親が大反対することはしてこなかった気がするなでも芸人になった時とか、うん、もう意外とうちの母親は反対してなくて
それだけ意外ですね司法試験は進めないで芸人は反対しないんですか
なんなら私が何年か前にそのまだまだ先も何も見えなくてもうやっぱやめようかなって言った時の方が、
はい、
やめちゃうのつまんないとか言ったりとか、
すごい
だからその時もだからそういう意味ではあ親も楽しみにしてるんだったら頑張ろうかなみたいな、うん、だそういう意味では今も親のご機嫌取りを知らずの間にしてるのかも私
怖い話
今もどこかでさ意識せずとも、うん、
意識せずともってことですよね
せずともね親の影響ってのは受け続けるのかななんて思うんですよ逆に一平くんは親御さんのご機嫌取り人生はもう脱した
一応は今はそうかなとは思うんですけど
どの瞬間
ちょっとこれ結構、まあ、難しい話かもしれないんですけど、うん、そのまあお笑い芸人になるぞというところで会社辞めて、うんで一応あの1回賛同もらったリクルートって会社も1年経たずで辞めてお笑い芸人になるっていうことに対して、うん、多分親的にも初めての反抗だったと思うんです僕1回だけ家出したことあるんですけど4時間で帰ってきたんで
可愛いな小学生のやつじゃんそれ
自転車で行けるとこまで行ってお腹空いたから帰るっていう
やるよね子供の頃ねうんうん
なんでまあ本当人生で初めての反抗が23歳の時のあの時だったと思うんですけどその時にもう結構ちゃんと言ったんですよ、うん、僕は小学生の頃からもう結構自我を殺してこういう風にこういう風にこういう風にしていてで中学校の時もこの時もこういう風にまあ強いられたように感じていてこういう風にまあ一応2人の意向に沿うような生き方をしてきたつもりですということを言って、うん、そしたらまあその話をしてすごい良かったなと思ったんですけど向こうもいや一平のやりたいこともこういう風に叶えてきたつもりだったしその今一平がやってほしいと言われたと思っていたことも自由にさせていたつもりではあったという、
はいはいはい、
お互いにこうすれ違ったままずっと僕は20年以上生きてきていたんだなと、
まあ、
いうことに気がついて、
うん
まあ、それ以外のこともいろいろあったんで、うん、その一回カミングアウトした時にはかなりまあ揉めたりとかして1週間ぐらい喧嘩にはなったものの、うんまあ、じゃあお笑い芸人やるなら頑張れよと、
うん、
やり方もまあ中学から一緒にいる星野くんなら信頼できるし一回好きに進んでみなさいということで今に至るという感じですね
でもやっぱそこには一回打ち明けた話し合いがあったわけね
はい
だからやっぱ風丸さんにもやっぱ親御さんとちょっと腹割ってお話ししてみるのはどうかという
これでも風丸さんの立場だったら言うの本当に嫌だと思うんですけど、
まあね、
ぜひ言ってほしいもうお酒の力借りてもいいと思うんです
あ
こういう時は
お酒の力はいいですね借りたいですね
何でもいいからもう言えるもの借りれるものは借りて
二十、ね、歳の女の子にもうお酒の
お酒の力
大丈夫大丈夫もう一応二十歳だから
二十歳早いです
けどねそれぞれの関係性にもよったりもしますけれども、まあ、ぜひね、はい、話せるのであれば話し合いをお勧めしたいところではございますけれどもちょっとねジーパーパンダの二人と私と親御さんの関係の話で盛り上がってしまいましたけれども
だいぶ喋っちゃいました
ね、はい、ええ話でしたね
ええ話そういういろいろそれぞれ思うところがあるんでしょう ね親との関係という文脈においてはねはいというわけで後編では杉浦さんに採用側の立場から親と子はどのような関係性で就活に臨めばよいのかお伺いしたいと思います、はい 今日は就活と親子関係というテーマでお送りしております。さあ杉浦さん、
はい、
風丸さんのように就活中に親子関係で悩む方は多いと思うんですけれども、どのようなことで悩んでいるんでしょうか。
そうですね、こう風丸さんのようにやはりこう過干渉って非常に多いんですよね、はい、で過干渉の中でも、例えばこう親からのプレッシャーですよね、うん、どうとかまだ決まらないのみたいなですね、何気ない一言がこうズキッとくる時あるじゃないですか。
ありますね、
はい、あとはこう割とあそんなところ受けてるのみたいなところとか、
はいはいはい、
内定もらったのにそんな会社行くのみたいなですね、はい、そういういわゆるこう親ブロックみたいなものが結構多かったりとか、
はい、
やっぱりあの受けてるその一社一社をお話しすると、昔と今とそもそもこう企業のステータスみたいなちょっと違ったりするじゃないですか。
そうですね、
うん、あの昔はなかったけど今あるみたいなですね、うん、そういう企業っていっぱいあるわけですよね。特にインターネット企業なんていうのはここ20年の話なので、うん、まさにその親世代の方たちがですね就職活動してる時にはない企業ばっかりなんですよね、うん、まあ、それが今や、20年経つとですね、そこそこ大きな会社になっているところも多いわけですよ。でも親世代からするとよく知らない会社っていうのも結構多かったりとか、うん、B2B 企業だったりしても全然わからないみたいなケースも出てくるので、うん、そうするとね、なかなか親の知識と自分たちの知識とのこう世代間ギャップが起きたりっていうのもありますよね、うん、そういったところからやはりこう過干渉の中でも、いろんなパターンっていうのがあるなと思いますし、
はい、
一方でこう真逆に無関心ですよね、
うん、
全く関心を持たないっていうケースも、もちろんあるんですよね、
はい、
それで悩むかどうかというのはまさに本人次第というか、むしろ過干渉よりも無関心の方がありがたいみたいなケースもあると思うんですけど、とはいえね、なんかこう親に相談したいみたいな時もあると思うんですよね、でその時になかなかこう相談乗ってくれないとか、聞いてもなかなかこういい返事が返ってこないとか、やっぱりそういうケースもあると思うんで、いろんな形で親子関係で悩んでる人たちは多いなと、特にここ数年やっぱり非常に多いと思いますね。
なんで最近多いんですかね。
やはりですね、少子化の問題もあると思うんですけれども、親が一つのロールモデルと考えてる子たちも結構多いんですよね、
はい、
自分の親が一つのロールモデルとして、はい、自分の親がどういう人生を歩んできたのかなとか、自分の親が就職活動の時にどう考えてたのかなっていうことをやっぱ聞きたいって人たちも非常に多かったりとか、またはその親世代の方たちも関心が高いんですよね。実際にあった話からすると、
はい、
合同ガイダンス、学生が参加するような合同ガイダンスに親が来るとかですね、
はい、うわ、
そういう現象が出始めたのがだいたい 7,8 年前ぐらいからなんですよね、
はい、すごい。
入社式に親が同席するなんていうのがですね、増え始めてきたりとか、
すごい、すごい、入学式みたいな、
そう、入学式みたいな、
卒業式なんかないのに
入社式に親を呼ぶなんていう現象が、
そうそう、
出てきたのも 7,8 年ぐらい前からですね、そういう現象が出てきたりとか、やはりこう親が入ってくるっていうケースはですね、ここ数年、特に顕著になってきてるんですよね。
親格なんて言葉も出てきてますしね。
そうです、そうです、まさにそうなんですよ。
内定出す時に親にお産に確認したのかっていう、
そうですね、
なんてのも出てきてますけれども、もう時代なんですね。
時代ですね。
そっか、ということで親子関係での悩み、そっか、深まってるわけですね、ここ数年で。
そうなんですよね。
ということなんですけれども、番組にも就活生の親御さんからの相談のお便りをいただいたこともありますよね、
ありますね、
はい、お子さんのことが心配なんだとは思うんですけれども、親と子はどのような関係性で就活に挑めばよいのでしょうか。
これね、なかなか立ち位置によって難しいんですよね、
はい、
私はもう完全に親世代になってくるので、親世代の方たちに伝えたい、もし聞いていただいている方がいたとしたらお伝えしたいのは、普通にしててほしいっていうのが正直なところなんですよ、親は親らしくもう何もなくように普通にしててほしいんですよね、でそこにお子さんが帰る場所があるんですよね。やっぱりあの過干渉だったり無関心だったりってい こう違う動きをしちゃうと子供は敏感に察するので、やっぱり普段通りの姿にいることによって子供は安心して家に帰れるし、親と接することができるし、やはりね、普通にしててほしいっていうのが個人的には思うところなんですよね。一方でお子さん世代というか就活生世代の方たちにお伝えしたいのは、とはいえ親はいつまで経っても心配であるっていうことも忘れないでほしいんですよね。やっぱりこう気にしてるし、関わりたいし、世話を焼きたいんですよね。でもそれをぐっとこらえて普通にしてる人たちも多いと思うんですね、そうなった時にやっぱり伝えないということではなくて、たまには相談してみるとか、悩みをちょっと打ち明けてみるとか、やっぱりそうすることで親世代もですね、やっぱり嬉しかったりもするんですよね、なので 親の皆さんに関してはぜひ普通にしててほしい、一方で子供世代である就活生世代の皆さんに関してはぜひ親をちょっと頼ってみてほしい。ほうほうほう、やっぱりこのいい関係性を続けてほしいなとは思いますよね。
なるほど。じゃあ親御さんはお子さんに頼られるまでは特に何もしない方がいい。
まあでも普通にするって難しそう。
難しい、
ね、コントとかでもさ、ね、その普通にして存在するみたいなのが一番難しいじゃん。
あ、確かにね、
うん、それ養成所で一番教わるよね。普通の人を演じないとボケが立たない、ただ普通を演じるのが一番難しいって、
うん、普通演じるの一番難しいですよ、
うん、そこら辺はコント師としてどうなんですか。
親御さんへのアドバイスとして普通にする方法、うんうん、
普通にする方法
普通にするコツを。
コント師からの
やはり、うん、その自分が演出家だと思っていただいて、うん、
はいはいはい、
そのキャストではなくて、うん、あくまで演出の目線で俯瞰で自分、うん、親というその自分の親という像を見るということですね、うん、そこに自分の意思を介在させるのではなくて、脚本を書いてそのセリフを自分は言っているんだみたいな気持ちで、うん、言わされているんだみたいな。
なるほど。
操り人形だと思った方がいいですよ。
自分自身のことを、
はい、操り人形だと思ってください。
自分で操る普通の人間。
俯瞰するのは大事そうだね。
俯瞰するのは本当に大事かも。
あ、親としてのね、
わかんないですよ、ね、本当にその世代じゃないんでまだ全然わかんないですけど。う
ん、はい、というわけでいろいろな意見が出ましたけれども、風丸さんが親に縛られていると感じずに親の理解を得ながら自分の力で就活を進める、まあね、親御さんの理解も得ながらというところもポイントだと思うんですけれども、どうしたら良いでしょうか。一平くん、どうお考えでしょうか。
はい、やっぱり親御さん自身も学生さんというかお子さんの幸せについて考えているというのは当然思っていると思うので、うん、私自身はこういう幸せの定義がありますと、うん、親御さんになんか幸せの定義のすり合わせをしに行くっていうのは一個あるのかもしれないなと思いました、
うん、
そしたら親の持ってる子供の幸せと自分の持ってる幸せってのがずれてるから多分こうちょっと嫌な感じになっちゃうのかなというふうに思うので、うんうん、私はこの状態が幸せで将来もこういう状態を幸せだと思っていますって言ったらきっとそれに向けて協力してくれるんじゃないかなというふうに思いました、うん、
なるほど。やはり価値観のすり合わせ、話し合いを一旦思い切ってしてみるのが大事なのではないかと。
そうですね、
いうことですね。星野くん、いかがでしょう。
これはですね、まあ、ちょっと具体的なアドバイスとして、うん、考えてみるっていうの大事かなと思ってて。
考えてみる、
うん、はい、いまだにあるんですけど、僕そのお笑い芸人になって、でお父さんがちょっと応援してくれるようになってて、うん、その就活最近してんのみたいな感じで、その最近どう、その新ネタはいいのできてるのかみたいな。
お父さんから
のチェックインが入るね。
なんかそのやっぱ応援したいっていう気持ちからなのか、うんうん、その新ネタの具合とか、その勝負ネタはどれでいくんだみたい なんかそういうのをこうたまにね言って、
まさに風丸さんの状況だよ、
はい、くれる時あるんです。でもそれってそのいやいや、その新ネタはその頑張って作ってるけど、うん、そのいいネタができるかできないかはそのタイミングにもよるからみたいなこと言っても、うん、まあ、しょうがないから、うん、あ、そうだね、ちょっと考えてみる、でその
あ一旦合わせる、
うん、応援してくれてありがとうという言葉をちょっと言い換えて、うん、そういう風にリアクションを取って関係性をこう保つというか、う
ん、受け流してるわけね。でもちゃんとね、
運転の大事かなっていう、
はいはいはいはい、
これはお父さんに聞かせてあげたいな。
お父さん絶対聞かないでください
っていうのが聞こえてる頃には聞いてる。
確かにそうだ、意味ない
なんですけれどもね。ああでもすごくいい意見だと思うな。さあ杉浦さん、いかがでしょう。
そうですね、やっぱり親はですね、いつまで経っても子供のことが心配だし、やっぱり気になる存在なんですよね。僕は今年47になってるんですけど、はい、未だに母親からあんたちゃんと食べてるのっていう連絡来ますから、それくらい親は心配なんですよ。
関係ないんですよね、そう10代だろうが90代だろうが、
うん、そうなんですよ、心配だし、それとですね、うん、やっぱり子供が大きくなると会話するタイミングを失っちゃうんですよね。はははは、小さい時であれば何気ない会話が普通に行われたと思うんですけど、だんだん大きくなってくるとそもそもすれ違いが多くなるじゃないですか、はい、そうなると会話の糸口がなかなか見つからなくて、うん、結果としてなんとなく就活の話を聞いちゃったりとか、うん、星野くんの家であればネタの話を聞いちゃったりとかするわけですよ。でもこれってそれが聞きたいというよりも会話がしたいんですよね、うん、コミュニケーション取りたいわけですよ子供と、うん、となった時にぜひ風丸さんはやはりこうそのコミュニケーションをね、やっぱり向き合ってほしいなというふうにも思うんですね、うん、親の愛情だと思ってですね受け止めて、まあ、返してあげるということをぜひしてほしいし、うん、あとは願わくばプラスでね、自分自身はこうしたいんだっていう自分の思いを伝えてほしいなとも思いますよね、うん、
そうですね、はい、なんか私も振り返って思うに自分は自分で決めるべきだと思うので、あの風丸さんも親御さんにいろいろ言われるかもしれないですけれども、やっぱさっき星野くん言ったみたいに、まあ、受け流してで自分の意見をちゃんと考えを伝えていって、
うん、
はい、やっぱ話し合いっていうのが大事なのかな。あと逐一報告をちゃんと風丸さんの方からしたら親御さんも安心するのではないかなと思います、うん、はい、ということでいろんな意見出ましたけれども、今回は風丸さんのお便りから就活中の親子関係についてお話ししましたけれども、同じ悩みを抱える就活生と親御さんにはどうかね、一旦向き合って話し合いをして、
ね、はい、
お互いの意見をね遠慮なくぶつけ合って
思います、
ね、コミュニケーションを取るということが大事なのかなと思います、は
い、
風丸さんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
風丸さんの就活がより良い方向に進むことを番組一同願っています。以上今週のテーマ就活と親子関係でした。お送りしてきました就活ハンガウト、そろそろお別れの時間です。さあ星野くん、一平くん、いかがでしたか。
やっぱりこう未来について考えていくっていうのはすごいこう勇気とか胆力とかが必要なんだなというふうに思いましてね。
胆力、
うん、やっぱり勇気とか胆力って言ったら思うんですけど、
うん、
こう幕末から明治維新にかけてのビジネスマンとかって相当そういう勇気とか胆力持っていて、
確かにな。
でちょうどですね、僕たちが毎週月曜12時から12時半にですね
、はい、
ラジオ日経で渋沢栄一から学ぶ経済という番組やってまして、この渋沢栄一さんっていうのはすごい勇気胆力、ビジネスに対しての心構え、うん、ね。
確かにね、大河ドラマも始まるし、これは聞くしかないですね
すごい上手に番宣に乗っけてきた
スルッと差し込んできましたね。
勇気と胆力の男渋沢栄一
すごいですよ、
ということですよね、
はい、渋沢栄一さんが設立に関わった会社って500以上あるので、結構就活でこう受けようと思ってる会社も実は発端は渋沢栄一関わってたってこともあると思うんで、
はい、
就活生におすすめのラジオになっていると思います
岩崎弥太郎じゃないんだ
もちろんね、
それもまあでもね、大河ドラマの ね、あの主役にもなりますしね、はい、ここはぜひジーパンパンダの2人のラジオも聞いてみてくださいさあ杉浦さん、いかがでしたか。
いや、親子関係ということでね、うん、非常に結構重いというか大事なテーマでしたよ ね、はい、まあ、こういったテーマも取り扱っていきたいですよね。
そうですね、はい、親との関係はやはりね、風丸さんも書いてますけれども、最終的に何をするのか自分次第と分かっているのですが、でもやっぱり全くその意向とかを切り離すなんてのは不可能なわけ で、
はい、
うん、ね、その関係性っていうのはなんか就活に限らず永遠なテーマな気がしますけれども、
ずっとだと思います ね、
はい、風丸さん、ちょっとその後動きがあれば、そしてまた何か相談したいことがあればまたねお便りいただけたら嬉しいです。
お待ちしてます。
お待ちしてます。はい、そしてGパンパンダのお二人は毎月第2週の登場ということで、次回はR1 決勝戦の翌日、
はい、
翌々日ですね、
翌々日ですね、
はい、3月9日の火曜日にご出演いただく予定です。
頑張ります。
頑張って
頑張って来週はオトハスことフィロソフィーのダンスの戸塚オトハさんがご出演です。
番組では感想やご意見をお待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハングアウト番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ週刊、カタカナで週刊でつぶやいてください。フォローもお願いします。
また過去の放送のポッドキャスト配信をしていますので、こちらもお楽しみください。それではまた来週、
さようなら。